藤沢歴史探訪、今月は浮世絵で巡る明治の東海道と藤沢、東海名所改正道中記をテーマにお届けしています。ご協力いただいておりますのは藤沢浮世絵館の学芸員でいらっしゃいます中川さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
だいぶですね、その明治時代に描かれた作られたですね、その浮世絵について江戸時代との違い、だいぶ私たちも分かってきたところなんですけれども、江戸時代の浮世絵でもやっぱりここ藤沢よく描かれていて、知ってるところとか見ると嬉しくなったり、そんなですね思いがあったんですけれども、明治時代の浮世絵でもこの藤沢って中川さん描かれておりますか？
はい、ちゃんと描かれております。東海道のやっぱり53次の宿場の一つであった藤沢宿っていうのは本当に江戸時代の浮世絵によく描かれていたんですが、明治の浮世絵にも同じようにやっぱりよく描かれています。
ちょっと安心しました。なんとなくこうモダンな感じのね、あの新橋とかね、そういった話が出てきたので、日本橋とかなので、やっぱりそっち側かななんて思っていたら、ちゃんと藤沢もね描かれているということでした。で、今回のその展示でもですね、江戸時代の浮世絵と似たような構図で描かれている明治時代の浮世絵というのがですね、こう展示されているんですが、江戸時代と明治時代で変わった点、どんな点があるのかご紹介いただけますか？
はい、改正道中記の藤沢の絵なんですが、三代歌川広重の師匠の初代歌川広重が描いた藤沢の絵をモデルに似たような構図で描かれています。ですが、江戸時代にはこう太鼓橋だった遊行寺橋ですね、そちらも明治に入りまして平橋にやはり架け替えられたために、改正道中記の中の藤沢の図では平橋に変わっています。また馬に乗って橋を渡っている人とかも描かれるようになっています。
本当にその時の様子がそのまんま浮世絵って描かれているんだなと思いました。それぞれのこの変化があった背景についてもご紹介いただけますか？
はい、やっぱり平橋というのは馬車や人力車が通りやすいように変えられたということですね。また乗馬している人が描かれているんですが、どうも西洋人のように見えます。で、当時ですね、横浜には外国人の居留地がありまして、居留地からですね、だいたい40キロの距離なら外国人の方も自由に行き来できたんですね。そのために藤沢は40キロ圏内に入っておりますので、絵に描かれているようにもしかしたら外国人の方も藤沢の近辺にもこう足を運んでおられたのかもしれないっていうことですね。
やっぱりね、江戸時代にここの辺を通った人たちと明治時代にこの辺を、ね、通った人たち、やっぱりちょっと変わってね来ておりますしね、時代の流れ本当に感じることができます。今まで藤沢浮世絵館に足を運んでいただいて、江戸時代の浮世絵を楽しんでいただいた方たちにはですね、また新しい発見というか新鮮な気持ちで見ていただけると思います。現在ですね、展示行われていますので足を運んでいただきたいと思います。さあ、そしてその他にですね、今回の展示で見ることができる藤沢関連の作品についておしまいにご紹介いただけますか？
江ノ島コーナーではですね、江ノ島を描いた浮世絵や銅版画や石版画、また明治期の江ノ島の写真などもですね、合わせて展示しております。なので明治の江ノ島の雰囲気っていうのを展示で楽しんでいただければと思っております。
私もうっかりしてました。明治時代の江ノ島ですね。そうだ、江ノ島もずっとそこにあるから、なんとなくもう今まで私たちがこう今感じている江ノ島っていうふうに思っていたんですけれども、そうか、明治時代の江ノ島も描かれているだね。その時代を経ていろんな顔のですね、江ノ島が楽しめるということなのでね、ぜひ皆さんこの5月6日まで行っている企画展、足を運んでいただいていろんな発見していただきたいと思います。さあ、今月はですね、このテーマでもありますし、藤沢浮世絵館の展示されている浮世絵で巡る明治の東海道と藤沢、東海名所改正道中記をテーマにお届けしております。ご協力をいただいておりますのは藤沢浮世絵館の学芸員でいらっしゃいます中川さんです。さあ、来週がですね、中川さん最終回となります。もうですね、今月はたっぷりと浮世絵についてお話を伺っていきますので、来週もどうぞ皆さんお楽しみに。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。